今日はコロサイの信徒への手紙という、パウロが書き残しました手紙の、特に大切なところだけをピックアップしてお話ししたいと思います。テーマは絆というテーマなんですけれども、このコロサイの教会ですね、コロサイという町ですけれども、今日地図がありませんが、小アジアですね、今のトルコですけれども、パウロが割と初期に伝道で歩いた場所ですけれども、そこの教会です。しかしパウロが始めた、あるいはパウロが福音を伝えて宣教して始まった教会ではないようなんですね。で、この手紙の一章七節というところに、あなた方はこの福音を私たちと共に仕えている仲間、愛するエパフラスから学びましたと書いてあります。ですからエパフラスという人が、ここにこの町に、福音を伝えて、でイエス・キリストを信じる人たちの群れが、やがて教会となって、行ったんじゃないかというふうに考えられます。で、先週はですね、パウロと一緒に旅をしたテモテとかルカとかシラスとかっていう話をしましたけれども、またあの時にですね、他にも多くの人がパウロと一緒に同じようにこの福音を伝えたり教会を形作る、そういう仕事をしていた、そういう働きをしていたっていうことを言いましたが、エパフラスもそのうちの一人であると思います。あまり有名な人じゃないですね。今日証を賛美してくださった森重さんは、自分はあまり有名な人にはなりたくない、一階のおじさんでいたいんだというふうに言ってらっしゃいますけれども、エパフラスも本当に名前が、ね、そんなに出てこない、地味な人ですけれども、しかし非常に重要な働きをした人のようです。で、ところがですね、このコロサイの教会に、ちょっと問題が起こったんですね。で、おそらくエパフラスや他の指導者たちではこの問題を解決することが難しくなって、で、何らかの形でパウロに実はコロサイの人たちの集まり教会でこういう問題があるんだけれども、何かいい助言をしてくださいませんか、何かメッセージありませんかということで、この時パウロは実はローマか、あるいはどこか他のところで軟禁状態にあったようです。拘禁されていたんですね。別にこう鉄格子のはまった牢屋に入れられたというわけではないですけれども、その行動がこう制限されて監視付きの家にいた、パウロと一緒にテモテやルカや他の人もいたようですけれども、そこにこのコロサイの教会のことが伝えられてきたわけですね。で、そのことを聞いてパウロはこのコロサイの教会に手紙を書いた。それがこのコロサイの信徒への手紙であります。で、1章の9節に、そのことを聞いた時から私たちは絶えずあなた方のために祈り願っていますと言っています。で、そのことをっていうのが、この問題のことなんですね。このパワーポイントの都合上全部出しておりませんので、皆さんでまた帰ってコロサイの信徒への手紙を読んでいただければと思うんですけれども、そういう問題のことを聞いた時から私たちは絶えずあなたのために祈り願っています、とても心配してるんだよ、祈ってきましたよということですね。じゃあコロサイの教会にどんな問題が起こったんでしょうか。2つの問題があったということがこの手紙の中から読み取ることができます。1つは、グノーシス的異端という、なんか名前だけ聞いたらなんかよくわからないな名前ですけれども、グノーシスというのはですね、知るとか知識という言葉、ギリシャ語なんですけれども、英語でノーという、ノーとかナレッジとかっていう言葉が、単語がありますね。 KNOW と書く、このノーという言葉の語源になったのがこのグノーシスという言葉なんですが、でこれはですね、キリスト教が発生するというか、そのイエス・キリストの時代より少し前ぐらいの時代から、この地中海世界に広まっていた、 まあ、一つの哲学なんです。物の考え方なんですね。でこのグノーシスっていうのは、まあ、知るとか知識という、まあ、その言葉が表すように、この全てのことにおいて重要なのは知識である、情報である、知ることが大切である、そのことが全てである、そういうようなですね、極端な言い方をすると、考え方をする哲学で、ありました。でこのグノーシス的なものの考え方をする人が、コロサイの教会に、来るようになったのか、あるいは、グノーシス的なキリスト教が何かの形でコロサイの教会に、伝えられていったんじゃないかと思いますけれども、このグノーシス的なキリスト教というのはどういうことになるかというと、一番重要なことはですね、このキリスト教において重要なことは、イエス・キリストという方が神の子でありながら人の姿をとってこの地上にお生まれになった、そして人と共に生涯を歩まれて人間の罪を背負って確かに十字架で死なれたと、そして蘇った、これがキリスト教において一番重要なことですね。これを歴史的な事実として信じるのがこのキリスト教です。ところがグノーシス的な考え方でいくと、それ実際に起こったこととかっていうのはあんまりどうでもよくなるんですね。あんなことがあったかどうかなんかはあまり重要なことじゃない。まあもしかしたらキリストがいたというのも嘘かもしれないし、幻を見たのかもしれないし、でもその彼の教えたこととか、特に愛とかですね、正義とか、そういうようなそのこう知的な部分は大切なことだ。そういうふうな、つまりキリスト教が教えていることを事実として、人々がその信じていることに対して、それは事実かどうかということはどうでもいいと、そういうふうになるわけですね。もう一つの重要なことは、信仰というのはこのそれを知っていることが重要、頭の中が重要だから、知っていることと実際に行うことはあまり、これは関係がないんだと。つまりイエス・キリストを信じるということは、パウロはいつも言っておりますけれども、信じることによって罪は許された、そして罪許された人間として清く正しく生きていこうとするべきだと、まあ、それはなかなかできませんけどね。だけれども罪は許されたからといってまた再び罪を繰り返すようなことがあっちゃいけないというふうにパウロは言ってるわけです。でもグノーシスは頭の中が重要だから、体が何をやってもそんなどうでもいいんだと、体のやってることは頭と体は無関係みたいなこと言ってるんです。すごい都合がいいんですよ、だからね、だから体は散々ばら悪いことをしても頭の中はその愛を信じているからとかですね、その希望に満ちているからとか、そんなようなことを言って、まあ、極端に言うとそういうその教えがこのコロサイの教会に入ってきていたと。です。結果として、ここにもありますけれども、まあ、まずイエス・キリストの実在や神性、キリストが神であるというようなことを否定して福音を単なる哲学にしてしまう。また、行動を伴わない知識だけの信仰にしてしまう。重要なのは知識なので、肉体はこの体が正しく生きていくとか、愛を実行するとか、そういうことは、まあ、もうどうでもよくなるという、そういうことをこのグノーシス的な異端は教えていて、これがこのコロサイの教会にとってはですね、大変大きな問題になっていたということですね。もう一つは、これは今までも何度も出てきたものですけれども、ユダヤ教的なキリスト教、当時まだ教会の指導的な立場にいた人たちはほとんどユダヤ人でしたし、その中には、異邦人でも、つまりユダヤ人以外の人でもクリスチャンになったらやっぱりユダヤ人と同じように律法を守らなきゃいけないというふうに教えていたり、あるいは主張している人が多くいたんですね。そのことはパウロをいつも悩ませておりましたけれども、これもやはりコロサイの教会にそういうことを教えたり、あるいはそういうふうに人を導く人がいたようです。2章の20節に、なぜまだ世に属しているかのように生き、手をつけるな、味わうな、触れるな、などという戒律に縛られているのですか、とこう言ってますね。手をつけるな、味わうな、触れるな、 これはまさにこのユダヤ教の教えを、まあ、ちょっとこう極端に言ってるんですけれども、ユダヤ教においては、特定のものには、まあ、汚れたものには触れちゃいけないとかですね、こういうものは食べちゃいけないとか、そういうような決まりがたくさんありますよね。だからそういうそのただ決まりを守ることが重要だというようなことを教える人がいたわけであります。でその結果として、クリスチャンになってですね、罪を許されて自由になったにもかかわらず、やっぱりまだ何かいろいろあれを守らなきゃ、これをしなきゃ、あれを守らなきゃっていうような、そういうその決められたことを守ることに一生懸命な信仰になってしまうわけです。まあ、結果として信仰による自由とか喜びとかでね、そういうものを味わえなくなってしまうということが、このまあ2つの問題ですね。一つはつまりグノーシス的な異端で、まあ、知的な知識だけの信仰、そしてもう一つはユダヤ教的な信仰で、これはただ形式的に何かを守るだけの宗教って言いますかね。だから何時にあれをするとか、これを食べるとか、あれをしないとかですね、それだけをこう守ってる形式的なもの、まあ、この二つの教えがコロサイ教会に入ってきて、まあ、人々はこの教えに混乱されたんでしょうね。で、まあ、牧師であったであろうエパフラスも困って、でパウロにその助けを求めた。でパウロはこれらの問題に対してですね、これをどう解決するかということにおいて、この手紙全体の中でとても強調していることがあります。それはこの結ばれること、絆の大切さということなんですね。形式的なキリスト教、形式的な信仰、あるいは知的な信仰とこの結ばれるということとどう関わるのかなというふうにこう思いますけれども、でこの結ばれるということに、まあ、パウロはまあ2つのことを言っているんですね。1つはキリストと結ばれることの大切さということです。これは以前、パウロのキリストというシリーズでお話をしたときに詳しくお話をしたことですけれども、パウロはそのイエス・キリストという方はもちろん歴史上生まれて、そして生きて、十字架の上で死んで3日目によみがえった方である。同時にですね、今も目には見えないけれども生きている神だということを常に強く主張しています。そういう人がいたとか、そういう教えがあったとかってじゃなくて、今もキリストは生きているんだ。そしてこの方は私たちと24時間共に歩んでくださる、共に生きてくださる神なんだと。目には見えないけれども、この方に祈れば、助けを求めれば、あるいは語りかければ、常に私たちを励まして導いてくださる神なんだ。そのことをいつも強く言っています。だからこのキリストと結ばれてほしいと言ってるんですね。おそらくこれは特にそのグノーシスに対してのことだと思うんですけれども、彼らはキリストはもう単なる情報で、昔のこと、そういうことがあったこと、あるいは単なる知識してますからね。パウロはいや、そうじゃないんだと。キリストは今もあなた方と一緒に生きてくださる神だから、この方と結ばれてほしい、常に一緒にいてもらいたい。まあ、ここに挙げているように繰り返し言っているんですね。一章二節には、コロサイにいる聖なる者たち、キリストに結ばれている忠実な兄弟たちへ。これは手紙の最初のところで、コロサイの人たちにキリストに結ばれている忠実な兄弟たちへ、まあ、これは彼らはキリストに結ばれているからということじゃなくて、キリストに結ばれてほしいという意味で言っているんだと思います。一章の二十八節には、すべての人がキリストに結ばれて完全なものとなるように、キリストに結ばれてこそ人は完全なものになるんだ。二章の六節には、キリストに結ばれて歩みなさいと言っています。キリストに、まあ、これ一番はっきりしてますね。キリストに結ばれて歩みなさい。キリストと一緒に今生きて、あなたと一緒に歩んでくださる、一緒に考え、悩み、苦しみ、喜び、本当にまさに人生の、まあ、パートナーというか、キリストが主人ですけれども、本当にこの方をいつも体験して、この方といつも語り合って一緒に来てほしい、そういう思いでこのキリストに結ばれてほしい、結ばれなさいというふうに命じているわけです。もう一つは、 信仰の家族と結ばれてほしい、まあ、つまり共にイエス・キリストを信じる人たちと、あるいはもっと広い意味で一緒に生きている人たちと結ばれてほしい、そういうふうにも言っています。2章の2節に、この人々が心を励まされ愛によって結び合わされ、理解力を豊かに与えられるように、愛によって結び合わされるって言ってるんですね。これもパウロがコロサイの人たちだけではなく、この彼の手紙ので常に主張していたことですね。このイエス・キリストを信じるということは、単にキリストだけ結ばれるだけではなくて、キリストを信じて一緒に生きている人たちと愛の交わりを持ってほしい。で、これ結ばれるというのは、ただ知っているとか、ただ名前を知っているとか、ただ挨拶をするとかっていうんじゃなくて、まさに家族のようにですね、深く結びついてほしい。一緒に悩み苦しみ祈り合い励まし合って人生を生きてほしい、そういう意味ですね。で、そうすることによって、この形式的な信仰や、あるいは知的な信仰から離れることができる、本当に生き生きとした信仰を持つことができると、そういうふうにパウロは確信をしていたのだと思います。結び合わせれ、神に育てられ、成長していくんだと、そういうふうに言っています。で、これはですね、もちろんコロサイの教会のに宛てた手紙ですけれども、私たちに対するメッセージでもあるんですね。それは私たちも時として、知識だけの信仰になってしまうことがある。行動の伴わない信仰生活を送る、キリストのことは知っている、聖書のことは知っている、神様のことは知っている、聖書に何て書いてあるか知っている、でもそれを実際に行わないとするならば、これはグノーシス的な信仰と同じなんですね。単に頭の中で分かっているだけじゃですね、キリスト教には何の意味もないんです。本当にそうなんです。知るだけであるならばグノーシスと一緒ですから。また決められたことを守るだけの形式的な信仰生活を送っていくことはないだろうか。もちろん日曜日に教会に来るということは素晴らしいことですけれども、このもうそういうふうに決まってるから、もうそんなにしなきゃいけないからやるんだと、何かこう喜んでそうするというよりもですね、しなきゃいけないからやるんだと、そういうふうにもし私たちが思っているとするならば、本当にこの生き生きとした信仰を味わうというか楽しむことはできないと思うんですね。でもそれを脱するためには、このコロサイの人たちにパウロが言ったように、キリストに結ばれているということが大切だと。それは私たちが一人一人がこの生きるキリストをいつも体験していなきゃいけない、いつもイエス様が本当にここにいてくださるかのように語りかけ、祈り、励ましをいただいていく、導かれていく。時々このメールを出してアドバイスをもらうような関係ではいけないということですね。あるいはキリストはどういう方か知っているんじゃなくて、まさにこの時にこのいつもイエス・キリストが何を願っていらっしゃるか、何を求めていらっしゃるか、キリストならどうされるかっていう、それをいつも考えている、それがキリストに結ばれるということです。そして人と結ばれていく。で、人と結ばれていくというのは非常に大変なことですね。これはキリストと結ばれていくっていうのはあまり何というか困難は感じないんですね。こちらがそのように願えば、キリストはいつも私たちをウェルカムして私たちを受け入れてくださいますから。でも人と結ばれていくというのは面倒くさいことです。傷つけられたりね、努力がいったり許したりしなきゃいけないですね。人と一緒に生きていくというのは本当にしんどいことですけれども、でも人と一緒に生きて、その人と結ばれていく、その人と深く関わっていくということを通してでなければ、本当のクリスチャン生活、本当にイエス・キリストが私たちのうちに生きて働いてくださることを生かすことができないんです。これを生かす道は、まずつまりキリストが私たちのうちに生きてきてくださるその命を、今度は共に生きている人たちに分け与えていくというか、その命がここに生かされていかなければならないわけです。で、今日は 先ほどですね、森重昇さんの賛美を聞き、また証を聞いていただきました。まあ、私も実は昨日初めてお会いしたんですけれども、とってもですね、まあ、57歳ということで、私より一回り上なんですがね、そんな感じでじゃないですよね。本当に若々しいというか、で私が感じたのは、まあ、今日はあまりそれぞれに時間がたっぷりないので、彼の証を十分に聞くことはできないんです。私は、まあ、昨日からお聞きしてるんですけども、まあ、その人生ね、いろんなことがあって、もちろん日本にアメリカに行ったり、日本に帰ってきたりですね、いろいろ困難があったり、悩んだり泣いたりされたそうです。そして、まあ、奥さんとのことでもいろいろ大変なことがあったり したそうですけれども、でもその彼の中にはですね、本当にキリストに結ばれている、そのこう言葉はちょっと変なんですけど、ライブ感を感じるんですよね。で皆さんも、コンサートとかですね、ライブとか行かれることがありますかね。私もそんなにチャンスはないんですけれども、時々行くんですけれども、こう自分の好きな、アーティストとかミュージシャンの音楽を、CD で、ラジカセとかそういうのでこう聞くのとですね、それをこう生で目の前で聞くのとですね、こう全然インパクトが違うんですよね。録音されているものってのはすごく洗練されていて、とてもこう聞きやすいし、何度聞いてもこういいように作ってあるんです。で生はやっぱりどこか失敗するかもしれないし、プロでもね、さっきも途中でマイクの電池が切れたりしてましたけども、ああいうハプニングもあったりして、でそれなりにだからやっぱりこう歌う人や演奏する人もですね、必死なんですよね。でここで目の前にいる人の心をつかまなきゃみたいな気持ちが働くんですよ。だからスタジオで音楽を作るのと全然違うんですね。で私はこの、まあ、ちょっと森重さんとこの今日のメッセージを無理やりくっつけてる感じはあるんですけども、パウロはここで言おうとしていることはですね、信仰を生き生きとさせてほしいということじゃないかと思うんです。やっぱり知的な信仰とか形式的な信仰っていうのは、その信仰が生きてないですね。まあ飾りというかね、でも本当にそれを生かしていこうとすると大変なんですよ。やっぱり嫌なことがいっぱいあるんですよね。そんなんならキリスト教をやめた方がいいじゃないかと思うこともいっぱいあるわけなんですよ。だけどそこにこそこう生きた信仰の醍醐味というか、まさにこのライブな生き生きとした、手応えみたいなものをですね、私たちは感じるんだと思うんです。もうキリストを信じたら、あとはこうなんか、ベルトコンベアに運ばれるように天国に行ったらですね、誰も面白くないですよ。何にも面白くない、もう山あり谷あり、ゴツゴツの岩ありね、で聖書を見てください。もう聖書の中に出てくる人みんなそうじゃないですか。なんでこの人こんな生涯信仰を持ち続けたんだろうみたいなことはいっぱい書いてあるんですね。でもそういうことの中に私たちはこのキリストとの、まさにキリストと結ばれていく、生きたキリストをいつも体験していく、それは困難なことだけれども、またそこで喜びを味わっていくということがあるんじゃないかと思うんです。で、この最後の御言葉、今日の御言葉として選んだ愛は全てを完成させる絆ですという言葉ですけれども、まあ、これ有名な言葉ですが、ぜひ覚えていただきたいと思いますけれども、愛は全てを完成させる絆です。まあ、これいろんな意味に取れるんですけどもね、その、まあ、この前にパウロはそのキリストを信じて生きていくということのために、また人と結ばれるためにはいろいろ難しいことがある、許さなきゃいけないし、寛容じゃなきゃいけないし、慈悲が必要だし、でも全てのことをこの完成させるのは愛なんだと。で愛によって私たちはキリストと結ばれ、人と結ばれていくときに本当にそこに完成がある。 だから結局行き着くところはそこなんだっていうような意味でこの言葉を述べております。でも愛するというのはやはりそれはキリストがおっしゃったように愛せないからこその愛ですよね。愛せる人を愛せてもそれは本当の愛ではない。本当の愛をその実際に私たちの生活の中において味わっていく、本当にその愛による絆というものが私たちの信仰にとって一番大切なんだ。知識ではない、情報ではない、形式ではない、その日々の愛の愛における戦いというか、そういうものが私たちを完成に導くんだというふうにパウロここで述べているように思います。短い時間でしたけれども、このパウロのコロサイの手紙のメッセージをお伝えいたしました。お祈りいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、今日は、あなたが森重昇さんを私たちの教会に導いてくださったことを本当に感謝をいたします。彼の証やまた賛美を通して、信仰が生き生きと輝いている、そのような姿を見ることができました。どうぞ神様、私たちの信仰が単なる知識や形式に終わることがないように、どうぞ今それぞれ生かされている与えられている時の中において本当にこの信仰を生かして輝かせていくことができるように、そのためにはキリストに結ばれまた人に結ばれていく、それが大切であると学びました。そして愛は全てを完成させる絆ですから、どうぞこれを行う力を与えてください。本当に弱っております。愛することは本当にそれに行き詰まっております。どうぞその力を、愛を主が与えてください。その時こそ共に生きてくださるキリストに本当に心から叫ぶことができるように、イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。